全地よ、主に迎えて喜ばしき声を上げよ。喜びを抱きて主に仕え、歌いつつその御前に来たれ。知れ、主こそ神に増すなれ。我らを作りたまえる者は主に増しませば、我らはそのものなり、我らはその民、その牧の羊なり。唱詠賛美歌543番。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ。国と力と栄えとは、限りなく汝のものなればなり。アーメン。賛美歌9番。といたします。御憐れみに導かれ、礼拝の場所に集まることができますことを感謝いたします。旧約の昔から、神の民があなたと相まみえる日を定められ、喜んでその場に集まり、あなたにお目にかかることができましたことを感謝いたします。このような道を備えられましたことは、私どもにとって最大の恵みであり、この日は誠に私どもに命の日でございます。それらの長い歴史の中にある人々に倣って、 私どももここに集まることのできましたことを何よりも感謝いたします。これはあなたがお望みになったことであり、また私どもが切に願っているところでございます。これをあなたが誠に神としてご自分をお表しになることであり、また私どもは誠に人間となりうる日であることを信じます。これはあなたが万物をお作りになりましたことを公に知らせ、私どもがあなたによって作られた恵みのうちに置かれたものでありますことを信じる日でありますことを確信いたします。これはあなたが御子主イエスキリストを十字架につけてよみがえらせたまえました日であり、このようにして私どもの救いを確かなものとし、私どもに対して救いの神としてご自分をお表しになった日でございます。私どもは私どもの全生涯のかかっております救いをこの日確信し、私どもの歩みを新たにすることができますことをありがたく存じます。主イエスキリストによって救われたといい、罪から免れたといい、死から免れたはずと信ずるとしておりながら、私どもの日ごとの生活はおおよそそれらのことと遠く、またしばしばその重要なことを忘れている生活でありますことを懺悔いたします。あなたがもし私どもを捕らえて引き返してくださるのでなければ、私どもはこの地上の生活の中にさまよい続け、ただ目先のことの確かさに惹かれて真実の確かさを求めることのない愚かな生活をするものになるに違いありません。あなたは誠に取るに足らぬものを顧みたまえ、自ら絶望するものを救い、望みなきものに望みを与え、よるべなきものに誠のよるべとなってくださいましたことを感謝いたします。御子主イエスキリストをお使わしくださいまして、これらの尊き御旨を明らかになさせたものだけでなく、主の御救いの技そのものによって私どもを捉え、私どもを生かしてくださいますことを感謝いたします。私どもの毎日の生活のありますことはこのようなあなたの恵みによることであり、労せず戦うこともなくして美しく咲いている花のように、私どももまたそれに値しない大いなる恵みをもって毎日の生活を続けていくことを許されておりますことを感謝いたします。誠の救いを求めることと、そしてこの地上の生活とが共にあなたの恵みによってのみ確かなものとせられますことをどうぞ深く悟らせてくださいますよう願います。わずかばかりのつまずきに驚き慌て、あなたを見失ってしまうように恐れ、まことに哀れな生活をしております私どもでございます。しかしそのようなものを顧み、日ごとに恵みを加えてくださいますことを感謝いたします。私どもの家庭を思い、そこにも言い尽くしがたい恵みが加えられておりますことを感謝いたします。私ども多くの不満を持ち、またあなたの恵みが十分でないかのごとくに思いがちでありますけれども、あなたの備えたもうところはすべてのものに勝るものでありますことを信じ感謝いたします。またこの地上の幾年かの生活を満たすために、 私どもに与えられました技を感謝いたします。これはあなたが私ども一人一人に使命としてお与えになったものであり、それゆえに我々はそのことを通してあなたの御業を表さねばならぬことを信じております。小さな私どものなしうるところは誠に言うに足りないものであり、したがって誠にあなたのご期待に沿いうるものとは思いませんけれども、願わくは与えられた技において力の限りこの世の生活を生き、来るべき命に備えることができますよう導きたまえ、目に見えることにのみとらわれております私どもが、目に見えない信仰の生活によって生きておりますその生活の確かさを忘れることがなく、そこに与えられております恵みを感謝しつつ、天に向かっての旅を続けていくことができますよう導きたまえ、この日の礼拝はまたその旅の一つの節目でございます。願わくはここで天と地とが合い、私どもが誠にあなたの御顔を仰ぎ祀ることができますよう導きたまえ、御言葉をお与えください。一人一人にどうぞ御言葉をお与えくださいますよう願います。そして御言葉に促されて誠の礼拝をすることができますよう助けたまえ、ここに集まることのできない者ら、ことに試練の中に悩みの中に傷んでいる者たちの上に、願わくはその信仰を守り、その信仰によって困難に耐え励まされてまいることができますよう導きたまえ、世界中に広がる戦火、暴力と不法の中に痛む人々の上に、災害によって傷つき悲しむ人々の上に、どうぞ御顧みを与えたまえ、疫病に苦しむ人々を、また救援に労する人々を助け守りたまえ、どうぞあなたの教会に仕える伝道者を新たに起こしたまえ、今週西東京教区の覚える鶴川北教会を顧みたまえ、これらの祈りを主イエスキリストの御名によって御前に捧げます。アーメン。聖書を朗読いたします。旧約聖書から詩編第31編2節から7節、旧約861ページ。詩編第31編2節から7節。主よ、身元に身を寄せます。とこしえに恥に落とすことなく、恵みの御業によって私を助けてください。あなたの耳を私に傾け、急いで私を救い出してください。砦の岩、城塞となってお救いください。あなたは私の大岩、私の砦、皆にふさわしく私を守り導き、隠された網に落ちた私を引き出してください。あなたは私の砦、まことの神、主よ、御手に私の霊を委ねます。私をあがなってください。私は虚しい偶像に頼る者を憎み、主に信頼します。新約聖書、使徒言行録、第7章、 54節から8章1節の前半、新約227ページ、使徒言行録第7章54節から。人々はこれを聞いて激しく怒り、ステファノに向かって歯ぎしりした。ステファノは聖霊に満たされ天を見つめ、神の栄光と神の右に立っておられるイエスとを見て、天が開いて人の子が神の右に立っておられるのが見えると言った。人々は大声で叫びながら耳を手で塞ぎ、ステファノめがけて一斉に襲いかかり、都の外に引きずり出して石を投げ始めた。商人たちは自分の着ているものをサウロという若者の足元に置いた。人々が石を投げつけている間、ステファノは主に呼びかけて言った。主イエスよ、私の霊をお受けくださいと言った。それからひざまずいて、主よ、この罪を彼らに負わせないでくださいと大声で叫んだ。ステファノはこう言って眠りについた。サウロはステファノの殺害に賛成していた。そこまで。最高法院でのステファノの答弁は、訴えてくる者らを逆に攻撃し、責めるようなものではありませんでした。自分たちの子孫アブラハムから、旧約聖書の長い歴史を見事に要約して、先祖がいかに神に逆らい続けてきたか、その事実を列挙したものでした。そして今やあなた方もその先祖と同じように神に逆らい、ついには予言されていた神が使わしたものとは正しい方、つまり救い主を殺してしまったと締めくくる。攻撃的な責める言葉ではなく、事実だけを述べているのに、その事実を認めず背を向ける者にとって、それは激しい怒りを燃え立たせるものとなりました。結論先にありきのこの裁判の場で、その結論に沿わない事実を指摘されるということは、はがみをするほどの憤怒、激しい怒りを引き起こした。もはや対話や議論の余地などはなく、怒りのスイッチが入り、劇場に駆られて問答無用に判決を出していく。この激しい怒りにこう騒ぎ立てる者たちの騒々しさと、まことに対照的に、聖霊に満たされたステファノは、静けさの中に天に目を注ぐわけであります。信仰にある平静さ、穏やかさが際立っています。すると、ステファノの目には、天が開かれ、神の栄光と神の右に立ちたもう主イエスとが見出された。天が開かれるというのは、私どもはイエス様が洗礼を受けるときの場面を一つ思い浮かべるかもしれませんが、実はもう一つ、旧約聖書。あの三代目の族長ヤコブが、お兄さんエサを騙して、結局家に折れなくなって、おじさんのラバンのもとに逃げていく、その旅の途上ですね。石を枕にして寝ていて、いるときに、夢で、 天が開けて階段のようなものが見えてきて、そこに天使が上り下りしているのを見た。その時に彼はこう言うんです。ヤコブは、まことに主がこの場所におられるのに私は知らなかったと。まことに主がこのところにおられるのに私は知らなかった。天というのはものすごく高いところなんです。次元が全然違うんですよ。人間のこの地の地上で私たちがうごめいているのとは。でもその高きにいましたもうお方が、天が開かれることにおいて、まさにこの場所に、つまり自分と同じところにいてくださる、そのことに気づかされるわけです。天が開かれるとは、神の臨在をまるで肌で感じるようにリアルに近しく親しく知ることであります。天が開かれる出来事とは、神共にいますという、あのクリスマスのインマヌエルと言われる出来事が成就している出来事だと言えます。なんと幸いなことか。主が山上の説教でこう言われました。心の清い人たちは幸いだ、その人たちは神を見ると。ここでステファノはまさに神を見ている。また主はルカの6章22節以下にこう言われる。人々に憎まれるとき、また人の子のために追い出され、罵られ、汚名を着せられるとき、あなた方は幸いである。その日には喜びを踊りなさい、天には大きな報いがある。ステファノのこの状況はまさにその成就でありました。ステファノにとって、ただ聖霊にある信仰の落ち着きと穏やかさが与えられていただけではなく、天開かれて神と主イエスとを見出す幸いと喜びに、思わずそれが言葉となって溢れてきている。実は新旧約聖書では、訳し出されていないんですけれども、56節に天が開いて人の子が神の右に立っておられるのが見えるというこのステファノの言葉なんですけれども、主語の裏にある文語訳聖書を見ていただくと分かるんですが、見よ我天開けて人の子の神の右に立したものを見るとある。見よという言葉があるんです。ギリシャ語ではイドゥというね、見よ。これはですね、ホラとかさあという呼びかけでもあるんです。ステファノにとったら実際見えたわけですから。でも周りの人たちは誰も見えていない。そんな中で、見よ、ほら、天が開けて、人の子が神の右に立っておられるのが見える、見えるじゃないかって言っているようなもんですね。その場で、それが本当に見えているのは、ステファノ以外誰もいません。偽証を持って、死刑にされそうな危機的な状況のはずなのに、このステファノの落ち着きと、この感動にあふれた言葉は、憤怒をたぎらせていた人々をこう暴挙へと走らせていくスイッチを入れることとなりました。人々はステファノの言葉を、神を冒涜している言葉と受け取った。なぜなら、聖なる神は、罪を負っている人間などが見ることなどできるわけがない。見たら、たちまち打ち滅ぼされてしまう。なのに、神が見えるというのは、その神を見ることができる清さを自分が持っているんだ。というに等しい。なんという傲慢。 なんという不遜、そしてなんという神冒涜、許しがたい妄言、聞くに耐えないと、うわーっと大声で叫びながら耳を覆っていく。そして人々は暴徒と化してステファノに一斉に襲いかかり、ステファノを最高法院の議場から引き出し、そして町の外、都の外に引き出して、そして石を投げ始めた。神冒涜の罪で石打ちの刑に処していくというのです。私たちここの記事を読んでいて、これはもうどう見たってリンチだ。で、私の刑、死刑だ。リンチなんだとしか思えません。しかし、今日の レビ記の24章にある掟によって、神を冒涜した罪を犯した者が石打ちの刑にせられる。でもそこに証人が立てられるんです。ステファノが今石打ちの刑に処せられるにあたっても証人が立てられて、いわば公式な宗教裁判としての体裁を取っているわけです。石打たれ、小さな石つぶてじゃないはずなんです。大きな石もガンガン投げられてくる。頭に当たり、肩に当たり、胸に当たり、骨は砕かれるでしょう。内臓は潰れるでしょう。その気絶するような痛みであったであろう中に、ステファノは主を呼んだのです。計り知れない苦しみの、大きな苦しみの中で、人々を呪うのでもなく、つぶやきと独り言を言うのでもなく、呼びかけるお方がある。私どもも皆さんもそうです。人にはわからない苦しみをみんな負ってらっしゃる。言わないけど、でもそれぞれのその苦しみはですね、人と比べてどっちが大きいとか少ないとか言えないんですよ。もう自分にとっては苦しいんですから、辛いんです。でもその苦しみの中で、私どもにも信仰の出来事としてイエス様を主を呼ぶということができるのです。与えられている。呼んだからってすぐに入って答えが返ってくるわけでは残念ながらない。期待するような答えがすぐ即答で来るわけではもちろんないんですが、全幅の信頼を持って必ず聞かれることを信じて呼ぶということができる。究極の困難の中に呼ぶ相手がある。なんと幸いなことだろうか。ステファノは呼んだんです。主イエスよ、私の霊をお受けください。主イエスが十字架上で、父よ、私の霊を御手に委ねますと祈られた祈りを、その主イエスに向かってステファノは同じ言葉で自分の祈りとして祈っている。そして委ねる。主に向かって主イエスよという呼び方は、直接主に向かって言う呼び方は多分ここが初めてです。主は今まで罪と悪が自分の主人になって支配していたところから、自分を贖い出して買い戻して私の主人となってくださったご主人様という意味での主。もう一つは、同時に罪を許し永遠の命を与えてくださった救い主の主。 その意味が込められているでありましょう。ステファノはきっと終わりの時がもう目の前に来ていることを承知して、最後にひざまずいて祈ります。主よ、この罪を彼らに負わせないでくださいと。やはりこれも十字架上の主の祈りに倣う祈り。父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのか知らないのです。との主イエスの祈りをステファノはやはり自分の祈りとして祈っている。これは取りなしの祈りです。あの厳しい背きの罪の事実を列挙した最高法院での答弁は、やはり責め立てる言葉ではなくて、罪の気づきを得るための、悔い改めのための言葉であったことの証が、この取りなしの祈りとなっている。この罪を彼らに負わせないでくださいという祈るわけですが、義が、正義が全うされるために、ではその罪は誰が負うことになるのかが、実は残っているんです。ステファノか、イナ。ステファノがどんなに信仰深くとも、彼らの罪を身代わりに負うことなどできない。もう答えは明白です。主イエスの十字架しかありません。つまり、取りなしというのは、主の十字架にたどり着けるように、猶予と導きとを願い求めることであります。時間がかかるんです。たどり着くまでに。実はこの取りなしの祈りの実りとして、サウロ、後の使徒パウロがいるのです。しかしこの時彼はまだ何もわからないでいる。しかし神様のご計画の中で、その憐れみの中で、十字架のもとに立つべき時がきっと備えられていると信じて祈る。後のローマ式の言い方のパウロ、ヘブル名で言うサウロ、このステファノの祈りがまさか自分のための祈りだとは思ってもいない。何を愚かなことを言っているのかとさえ思ったかもしれない。使徒言行録はステファノについてこの後一切名前も話としても登場してこないんです。ステファノについては、この6章から7章だけに集中して記されているんです。それは、彼が、いわゆる信仰偉人伝に乗る人として記されているのではなくて、実は、ここでステファノを殺そうとする者たちに加担していたサウロが、主に召されるための布石のような役割を果たしていると言ってよいのではないでしょうか。ステファノは教会の最初の殉教者と言われています。現代でもこの殉教という言葉、殉教者という言葉が時々耳に入ってきます。それはあの原理主義者たちが若者たちに自爆テロをさせて、その殉教者として英雄に祭り上げていっていく。あるいはいろんなミサイル攻撃、テロ攻撃で犠牲になった人たちを殉教者だと言い、やっぱり英雄にしていく。私たちはニュースでそれを見聞きしますけども、平和で穏やかな生活を過ごしているところにおいては、何かそれは少し遠遠い、遠い海外の原理主義者たちだけのこと になるのでありましょうか。どんな迫害にも耐えて信仰を貫き、殉教していった人たちが実際にいます。古代にも、中世にも、近現代にも。本当は話したいけど我慢して、走りましたが、近現代だと、例えばボンヘッファーという人がいます。ちょっとそれは今日は、やめておきます。古代でも中世でも近現代でも本当に信仰を貫いて信仰のゆえに殺されていった人たち、死んでいった人たちが本当に現にいるのです。で、そういう殉教者たちを思うときに平和で安穏とした信仰生活をしている自分にはそんな真似はとてもできないという思いに駆られていく。そこから実は無自覚に逆に殉教者を特別に信仰深い人にしてしまうのではないか。あ、私には無理って思った瞬間にですね、それ実はひっくり返るんです。無理な私に対してあの殉教者は偉いとかすごいとか立派だって話になっちゃうんです。それは人や信仰にある意味で序列をつけることになってしまう。それは神の御前に一人だに義人なしといったこの福音において信仰の序列をつけることのいかに誤っているかってことをにこう片足を突っ込み始めていくことになるのです。使徒言行録の記者ルカは福音書を書いてこの使徒言行録に続いてこう書き続けているというわけですが、明らかにシュエスの十字架の死とステファノのこの石打ちの刑の死とを重ね合わせようとしているわけです。シュエスに召されてシュエスに従う者としての姿がステファノに示されているのは間違いないことです。ただしそこで間違ってはならないことがあります。主イエスの十字架の死とステファノの殉教の死とは同じ神のための死であるけれども全く次元が違うということをわきまえなければならない。殉教者の死というものは立派な信仰の証としてしばしば称賛され人々に感心されたりするわけですが、主イエスの十字架の死は全くそのようなことがない。いや、今私たちは信仰を与えられて、あ、イエス様の十字架がいかに栄光に満ちたものであるかという言い方はしますよ。しますけれども、現にイエス様が十字架にかけられて死んでいくそのところにおいてですね、立派さだとか、称賛されるようなものとか、そんなものは欠片もないんです。主イエスの十字架の時に、主がどんなに叫ぼうとも、父なる神は一言もお答えになっていないではありませんか。ましてや、天が開けて神の栄光が見えるなんてことは、あの主の十字架においてはない。父なる神はあの十字架において完全にシュエスを見捨てて沈黙しておられる。あの十字架の死は自分を愛してくれている者のための死ではないんです。ステファノの死は 自分を救ってくださった方への誠実と忠誠の死であります。しかし主イエスの十字架の死は、自分を憎み、あざけり、自分の敵となった者のための死であった。主の十字架の死は凄まじいもので、もちろんステファノだって残酷で無残で凄まじいですよ、石打の刑だって。でも、主イエスの十字架の死の凄まじさ、それは神に完全に見捨てられていくことの暗黒の凄まじさです。とても立派で見事な死などと言えるものではない。神の痛みの神学を表した北森和夫先生は、この主イエスの十字架の死のことをステファノの死と対比して、主の十字架の死は地獄的な死だと表現しておられる。主は英雄として十字架に死んだのではなく、とことん罪人として死んでいかれた。正真正銘罪人の死であった。その主の十字架の死、そして死に対する勝利としての復活があって、初めてステファノの信仰者としての死があるわけです。ステファノはあの主の十字架の救いをいただいた信仰者として生き、そして死んだ。我らも聖霊をいただいて、同じ死のようであるが、主イエスとステファノの死のこの次元の違いをわきまえるところにおいて、真に我らもステファノに等しく信仰者として眠りにつけるでありましょう。殉教にあろうと逆境にあろうと変わることなく。ステファノが殺されていくときに、着物を預かる役目を担ったパウロは、後にロマ書5章10節でこう言う。私が敵であったときでさえ、ニコの死によって和解させていただいたと。私が敵であったときでさえ。パウロはあの時、ステファノが石で撃たれていく、それを目の前に見ながら過ごしているあの時、自分が主の敵であったことを忘れることは一時もできなかったでありましょう。あの男は石打ちの刑になって当然だ、賛成だと、そう思っていた自分がいた。それは完全に敵であった。その敵のために主は十字架にかかってくださった。ステファノは、その主の救いをいただいて、一人の信仰者として死んでいったのであります。迫害の中に無残に死ぬにしても、恵まれた境遇の中で安らかに死ぬにしても、どちらが偉いとか立派だなどということではなく、皆ただただ主の十字架と復活によって救われた信仰者として生かされ、精一杯生き、そして信仰者として眠りにつくのです。眠りにつく。英雄的大往生でもなく、壮烈な死に方でもなく、静かに主の御手に委ねて眠りについていく。たとえ病気のために肉体が苦しくあえぐとも、主よと、昔の人ならエス様と呼んで、一歩一歩歩んでいこうではありませんか。 主は父なる神の右に立って迎えてくださることをきっと見出すことでありましょう。お祈りします。主よ、ステファノはあなたから本当の許しをいただき、信仰をいただき、そして信仰に生き、信仰に死にましたが、私たちもそうありたいと願います。聖霊の御助けによって、日々の生活を御手に委ねながら、感謝と取りなしをもって歩むものとなさせたまえ、主の御名によって祈ります。アーメン。賛美、賛美歌304番。信仰告白、使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公堂の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。献金をお捧げいたします。
に増します父なる神様、皆が崇められますように。主イエスは罪に痛み悩む私たちを憐れみ、身元に招き、この礼拝を守らせてくださいました。十字架と復活をもってすべての罪を許し癒してくださる尽きぬ恵みに感謝いたします。感謝と献身の印として献金をお捧げいたします。今この福音に生き、この福音を述べ伝えるべく使わされようとしています。聖霊の御助けと御導きを乞い願います。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
正英賛美歌544番。可能な方はご起立を願います。願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊のお交わり、何時らすべてとともに限りなくあらんことを。アーメン。